はい、皆さんこんばんは。聖書輪読会の時間がやってまいりました。今日はマルコの福音書15章16章でございます。はい、今日でね終わりますね。マルコの福音書、マルコの福音書あっという間だったな。次何やろうかなと思って今日一日考えてたんですけどね。あ、もぐちゃん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あ、サムさんも来られた。
はい、
こんばんは。
こんばんは。
はい。
どうでしたか、韓国の方では。日本はお彼岸の時期ですよね。この間の。
そうそう。
ね。お彼岸って言わないのか。韓国はお盆みたいなものっておっしゃってましたね。親戚が集まって、はいはい、なんか、ね、
そう
集まったりする、
はい、
あれなのかな。はい、お忙しかったですか、その時は。
そんなに忙しくはなかったけど、今、息子がその時からちょっと今ずっと家にいるので。
今もいらっしゃるんですね。
ちょっとね、いろいろ事情があって。
はい、それでは、もう、パッと始めましょうか。はい、では、マルコの福音書15章の一節から、はい、賛美さん、お願いいたします。
はい。
第15章。夜が明けるとすぐに、祭司長たちは、長老たちや立法学者たちと、最高法院全体で協議を行ってから、イエスを縛って連れ出し、ピラトに引き渡した。
ピラトはイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王なのか？イエスは答えられた。あなたがそう言っています。
そこで祭司長たちは多くのことでイエスを訴えた。
ピラトは再びイエスに尋ねた。何も答えないのか？見なさい。彼らはあんなにまであなたを訴えているが。
しかしイエスはもはや何も答えようとされなかった。それにはピラトも驚いた。
ところでピラトは祭りのたびに人々の願う囚人一人を釈放していた。
そこにバラバという者がいて、暴動で人殺しをした暴動たちと共に牢につながれていた。
群衆が登ってきて、いつものようにしてもらおうと。もらうことをピラトに要求し始めた。
そこでピラトは彼らに答えた。お前たちはユダヤ人の王を釈放してほしいのか？
ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのである。
しかし祭司長たちはむしろバラバを釈放してもらうように群衆を煽動した。
そこでピラトは再び答えた。ではお前たちがユダヤ人の王と呼ぶあの人、私にどうしてほしいのか。
すると彼らはまたもう叫んだ。十字架につけろ。
ピラトは彼らに言った。あの人がどんな悪いことをしたのか。しかし彼らはますます激しく叫び続けた。十字架につけろ。
それでピラトは群衆を満足させようと思い、バラバを釈放し、イエスは鞭で打ってから十字架につけるために引き渡した。
兵士たちはイエスを中庭に、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。
そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ。
それからユダヤ人の王様、万歳と叫んで敬礼し始めた。
また足の棒でイエスの頭を叩き、唾をかけひざまずいて拝んだ。
彼らはイエスをからかってから紫の衣を脱がせて元の衣を着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出した。
兵士たちは通りがかったクレネ人シモンという人に、 イエスの十字架を無理やり背負わせた。彼はアレクサンドロとルフォスの父で田舎から来ていた。
彼らはイエスをゴルゴダというところ、訳すと、ところの場所に連れて行った。
彼らは没薬を混ぜたブドウ酒を与えようとしたが、イエスはお受けにならなかった。
それから彼らはイエスを十字架につけた。そしてくじを引いて、誰が何を取るかを決め、イエスの衣を分けた。
彼らがイエスを十字架につけたのは午前9時であった。
イエスの罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。
彼らはイエスと一緒に2人の強盗を、1人は右に、1人は左に十字架につけた。
通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵っていった。おい、神殿を壊して3日で建てる人よ。
十字架から降りてきて自分を救ってみろ。
同じように祭司長たちも律法学者と一緒になって代わる代わるイエスをあざけって言った。他人は救ったが自分は救えない。
キリストイスラエルの王に今十字架から降りてもらおう。それを見たら信じよう。また一緒に十字架につけられていた者たちもイエスを罵った。
さて十二時になったとき、闇が全地を覆い、午後三時まで続いた。
そして三時にイエスは大声で叫ばれた。エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ、訳すと、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。
そばに立っていた人たちの何人かがこれを聞いていった。ほら、エリアを読んでいる。
すると一人が駆け寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて、足の棒につけ、待て、エリアが下ろしに来るか見てみようと言って、イエスに飲ませようとした。
しかし、イエスは大声を上げて、息を引き取られた。
すると神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。
イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見て言った。この方は本当に神の子であった。
女たちも遠くから見ていたが、その中にはマグダラのマリアと、ショーヤコブとヨセの母マリアと、サロメがいた。
イエスがガリラヤにおられたときにイエスに従って仕えていた人たちであった。この他にもイエスと一緒にエルサレムに登ってきた女たちがたくさんいた。
さて、すでに夕方になっていた。その日は備え日、すなわち安息日の前日であったので。
アリマタヤ出身のヨセフは勇気を出してピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願い出た。ヨセフは有力な議員で、自らも神の国を待ち望んでいた。
ピラトはイエスがもう死んだのかと驚いた。そして百人隊長を呼び、イエスがすでに死んだのかどうか尋ねた。
百人隊長に確認すると、ピラトはイエスの遺体をヨセフに下げ渡した。
ヨセフは雨布を買い、イエスを下ろして天布で包み、岩を掘って作った墓に納めた。そして墓の入り口には石を転がしておいた。
マグダラのマリアとヨセの母マリアはイエスがどこに納められるかよく見ていた。
16章。さて、安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメはイエスに油を塗りに行こうと思い、香料を買った。
そして週の初めの日、日が昇った頃、墓に行った。
彼女たちは誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。
ところが目を上げるとその石が転がしてあるのが見えた。石は非常に大きかった。
墓の中に入ると真っ白な衣をまとった青年が右側に座っているのが見えたので、彼女たちは非常に驚いた。
青年は言った。驚くことはありません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められていた場所です。
さあ行って弟子たちとペテロに伝えなさい。イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできますと。
彼女たちは墓を出てそこから逃げ去った。震え上がり、気も動転していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。
ここもあなたよ。
あ、ちょっと、あ、本当や。彼女たちは命じられたすべてのことをペテロとその仲間たちに短く伝えた。その後、イエスご自身が彼らを通して清く散ることのない永遠の救いの宣言を日の昇るところから日の沈むところまで送られた。アーメン。
さて、週の初めの日の朝早く、よみがえったイエスは最初にマグダラのマリアにご自分を表された。彼女はかつて7つの悪霊をイエスに追い出してもらった人である。
マリアはイエスと一緒にいた人たちが嘆き悲しんで泣いているところに行って、そのことを知らせた。
彼らはイエスが生きていて彼女にご自分を表されたと聞いても信じなかった。
それから彼らのうちの二人が徒歩で田舎に向かっていたとき、イエスは別の姿でご自分を表された。
その二人も他の人たちのところへ行って知らせたが、彼らはその話も信じなかった。
その後イエスは11人が食卓についているところに現れ、彼らの不信仰と固くなな心をお責めになった。よみがえられたイエスを見た人たちの言うことを彼らが信じなかったからである。
それからイエスは彼らに言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。
信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。
信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉で語り、
その手で蛇をつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば癒されます。
主イエスは彼らに語った。あと天に上げられ、神の右の座に着かれた。
弟子たちは出て行って、至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉をそれに伴う印をもって確かなものとされた。アーメン。
アーメン。
はい。終わりました。
終わりましたね。
はい。もう、もぐちゃん信じましたか？
信じました。
はい。
アーメン。
あの時ね、この前なんか同じような場面があった時に、イエス、十字架にかけられた時に、両脇に、一人の人は、私もなんか信仰するようなこと言ったって書いてあったと思ったよね。
うん、そう。
でも、今度の時は、二人とも罵ったようなことを書いてあったね。
最初は二人とも罵り寄ったとよ。
うん。
ね、だけど、
うん、そげ今日の分は二人とも罵ったっていうふうに書いてあったねと思って。
罵り寄ったっちゃけど、一人の方は、そのイエス様の態度を見てね、
うん、
何時間も、6時間ぐらいイエス様がね、 あの、うん、まだ息があったわけやな。朝の9時から3時までね。うん、で、
そうね。
そう。で、その間に、こう、心が変わっていったんよね。
ああ、そういうことね。
で、あの、うん、そう、それで、あの、もう あなたは何も、あ、そう、もう一人が罵った時に、この方は何も罪がないのに、自分たちはね、あの、うん、まあ、強盗して、罪があるけど、うん、あるからこういうことに10時間つけられてもしょうがないけども、この方は何も罪がないのに、ここにおられるんだっていうことを言って、で、私のことを思い出してくださいって言ったんだよね。あの、イエス様が天に行かれたときは、天に帰られたときは、私を思い出してくださいって言ったんだよね。私を救ってくださいじゃなくて、私を思い出してくださいってすごくへりくだってね。
うん。ああ、やった。
そしたらね、あなたは今日私とパラダイスにいますって言ってくれたんだよね。
うん。
だから、あの、もう本当死ぬ寸前みたいにもうギリギリであっても、この改心によって、うん、イエス様を自分の神様、自分の、あの、救い主だってこう信じる信仰によってね、この、
うん、
この、あの、強盗はね、
救った
んだよね。
うん
うん、という感じですね。あ、ここでは、このマルコの福音書では、罵ったって書いてあるか。
うん。うん、罵った、二人とも罵ったって書いてある
ね。書いてあるね。
つけられていた者たちもイエスを罵ったっていうふうにありますね。本当ですね。
うん。
だからやっぱりその他の福音書と、こう、総合してこう考えて、
あの、
うん、大事なのね。やっぱほら、
でもすごいね、モグちゃん、それがすぐ気がついたからね。
本当。先生さんが教えてくれた。ね、本当だ。本当にそうですね。
うん、
なんかこう、イエス様っていう方が、こうなんか、ただのこう、空想上の、あの、人物ではなくて、すごくこう、あの、本当におられ、この地上を歩いておられた方だっていうことを感じました、うん、感じられ
た感じました。
うん。ね、なんか、だってあの、キリスト教徒じゃないローマの歴史家、うん、その聖書以外に、の文献の中にも、このイエス様のことが出てくる。ピラトが、ピラトというそのローマの総督がね、イエスを、うん、あの、要するに、あの、処刑したんだっていうことがね、書いてある。うん、ウィキペディアです、ね。
ピラトってどういう人この人。
王様ローマの総督、うん、ローマの何ていうか、大官みたいな感じ。
あ、
大官様よね。その地方を治める。
ね、
うん。
うん。
その当時は
ね、それとね、うん、あの、ここにエロいレマ、サバクタニ、
はい、
我が神はどうして私をお見捨てになったのですかって言ったっていうのがあるやろ、う
ん、はい、
イエス様がこう言われたっちゃろ、うん、十字架にかけられてね、はいはいはいはい、それがちょっとあらって思う。
そうよね、
うん、
これはで
もあら、
これは、うん、ヘブル語ですかね、アラム語、
アラム語で、あの、イエス様が言っているんですよ。
で、あの、詩編の、私、これ、欄外のとこ見たら、詩編の、旧約聖書のね、22やったかな、どこやったか、34節ですよね。
21編だと、私、
詩編22編の1節って書いてあるな、うん、ちょっと、見てみようか。
変
にね、あの、のところに、こう、あの、ある、それを、うん、あれ違うね。21、22か。22。我が神、どうして私を見捨てになったのですか？私を救わず、遠く離れておられるのですか？私のうめきの言葉にもかかわらず。って書いてある。ここの、引用っていうか、まあ、なんかこれが、この言葉が成就したっていうふうに考えたらいいのかな。このイエス様がおっしゃった。引用。
だから、モグちゃんの立場で考えると、うん、イエス様がどうしてね、父が私を見捨てたんですかって、なんか嘆いたり恨んでいるようにちょっと思われるでしょ
う。
あ、
そういうことね。
うんうん、
そうそう。
モグちゃんの立場から見ると、うん、そういうふうにね、ちょっと嘆いたり、うん、まあ、恨んでいるように多分思われると思いますよ。うんうん、それはね、うん、人類を代表して、完全に呪われて、神様と完全に別れて、見捨てられなければならないということです。私たちが結局神様に見捨てられて、そういう見捨てられないで救われるためには、イエス様が私たちの代わりに完全に神様から見捨てられて完全な死を経験しないといけないんですね。だから、黄泉に下ったって言うんですよね。だから、イエス様は完全にね、地獄までも行かれたと思われるんですね。だから、その罵りを私たちの身代わりになって罵られたということですから、神様から完全に見捨てられるべきだったんですよ。それで、だから、こう、旧約聖書の、まあもちろん引用もあるんですけれども、だから話によると、なんか、英子さん、なんかすごいイスラエル2の方がいらっしゃるじゃないですか、日本に。
はい。
で、その、英子さんっていう方が、メシアニック Jew っていうでしょう、なんかユダヤ人として、イエス様を信じている人をメシアニック Jew と言いますけれどもね、そのメシアニック Jew の人は、あ、これは最後の最後までイエス様が伝道しようとしていたと、なんか、思われるって。なぜかっていうと、ユダヤ人なら旧約聖書、特に詩編なんかは、ものすごくみんなが暗唱しているんじゃないですか。だから、イエス様が、エロイエロイラマサバクタニって言えば、その次に出てくる、聖句が、聖句をみんな暗唱しているからね、今の状況と全く同じような状況が旧約聖書に書かれているんだっていうのが気づくわけなんですよ。なんか、こう、下着を分けたりね、なんかね、そういうこと、くじ引きとかするんじゃないですか。で、それを、旧約聖書に、それがその、内容が、その次にこうずっと出てくるからですね。全くその旧約聖書と同じような状況が再現されている場所にいるからね。だから、もし、旧約聖書を全部暗唱している人だったら、その一言聞いただけでも、あ、イエス様のそのね、メシアの予言の成就だということがわかるように、イエス様が最後の力を絞って絞って、そういうふうに話されたんじゃないかなと、なんかおっしゃってましたよ。
あ、それもすごくなんか鳥肌が立ちますね。本当に。
はい。
なんか周りにいるその、ユダヤ人、周りにいるのはもうほとんどその、まあローマの人もいるけど、ユダヤ人だから、もうこれ聞いたら、わっとこう鳥肌が立って、
そうそうそう。ああ、それだ、それだ、みたいな感じに。ねえ、ええ。多分、それで、だから私も最初その内容を知らなかった時は、なんかイエス様がすごいモグちゃんのようにね、なんか理解ができなかったんですよ。なぜそんな話をしたのかなと、もう理解ができなかったけども、だから私たちの身代わりになって、完全に死んだと。なんか、旧約聖書を見たら、木に連れられた人はみんな呪われたものだと書いてあるんですよね。だから、うん、その木に連れられた、釣られたもの、うん、は呪われ
たよ。
はいはい。だから、そういう、なんか旧約時代、なんか毒の蛇から噛まれた時に、ね、その蛇の模様をした、なんかね、それを見上げると、はいはい。で、その毒蛇から噛まれても、なんかね、死ななかったんじゃないですか。だから、それも、イエス様の十字架の予表だとか言ってましたね。
だから、旧約聖書って、いっぱいイエス様のことが、 こういうふうにメシアはこんなふうに現れるよとかね、メシアってこういう状況だよっていうのは、たくさんヒントっていうか、与えられているんだけども、だから、旧約聖書を読むって大事なんだよね。それもね。すごく大事。
なんかね、もこちゃん、すごくなんか、質問が、本当に、だんだんね、レベルアップされているような感じ。
でなんかもぐちゃんはね、ずっとこの、私と一緒に日曜日ね、
はい、
教会に今行ってるんですけども、そしたらね、はい、なんか、牧師さんがね、
はい、
言ってたんだけど、まあ、これはこの話は多分もぐちゃんがいない時だったからちょっと聞いてないと思う、もぐちゃん聞いてないと思うんだけど、もう毎回ね、毎週教会に来られる方がいたんですって、その牧師が以前ね、毎週男性だったらしいんですけど、はい、だけどね、何度福音を語ってもその説教の中で、はい、その説教も他の信徒、一般の信徒向けにじゃなくて、その方のために割と噛み砕いた、はい、内容の、福音伝道のその、うん、メッセージを語ってらっしゃるらしいんですね。それをね、うん、何度語っても、信じられないっておっしゃるんですって、その男性は。
はいはい。
なのに、2年ぐらいずっと毎週通ってくる。それでも通ってくる。それで、もうね、さすがに、もう2年ぐらい経つと、その牧師は、なんか、他の信徒にもう語れるとか、こう、聞きたがるような、もうちょっとレベルの高い説教、メッセージをしたいなっていうふうに、思うようになって、その方にね、もうね、私はもう2年間ずっと あなたのために語り続けてきたけど、もう信じられないとおっしゃるんだったらね、もう来週からちょっと一般の信徒向けのメッセージにちょっと切り替えようと思いますっておっしゃって、それで、もう、あなたは、とりあえず、ルカの福音書をまず読んで、それからヨハネの福音書を読んで、見てくださいっていうふうに、ちょっと突き放したらしいんですよ。
うん。
で、はい、わかりましたって、その方すごい真面目な方で、それから自分で、ひたすらそのルカの福音書とヨハネの福音書をこう少しずつ読み始めたらしいんですよ。
はい。
そしたらね、ヨハネの福音書、ルカが終わって、ヨハネの福音書に差し掛かって、だいたい5章あたりで、はい、信じましたって急に言って
こ
ない
。
そう、だから、本当に神様が、まあ、牧師はまあ、いるんでしょうけども、でも聖書をこう読むにあたって、やっぱ本当に真剣に神様を求めていらっしゃる方だったら、その神様が教えてくれたんだろうね。
そうそう。だから、ね、信じられないまま、教会に来るというのは、私がそうだったじゃないですか。
うんうんうん、
ずっと何十年も信じられないまま、教会離れたことがないということですからね。うんうん、だから、信じたいという気持ちはあるんですよ。
うん、
なんか信じたいのに信じられないなっていうのが本当に辛いんだけど、うん、神様を求める人に神様は絶対会ってくださるということですね。だから賜物ですよ、信仰は。
本当だね、本当に。だから、
ね、でも本当にモゴちゃんはすごく早く信じられるようになったからね。
本当にモゴちゃん、
ね、
信じた？
うん、
いやーなんかすごい嬉しい。
もう少し勉強、もう少し勉強しようかな。
そうね。いやもう、いや本当に信じた？うわ嬉しい。
アーメン、アーメン。いや、
もうハレルヤ、ハレルヤ。そしたら、はい、来週も続けてやってもいいかな、賛美さん、忙しい？
いや、マタイの福音書まですればね、うん、4福音書全部ね、終わるから。
やっぱりマタイもやりましょうか、
はい、
マタイ
の。はい、マタイ、ちょっと最初のところがややこしいけども。
カタカナばっかり
だ、ね。うん、はい。うん、でも、ね、マタイまでやりましょうよ。
そして、私思ったんですけど、うん、旧約聖書だとね、まあうん、ローマ人への手紙とかそういうのを考えたけど、なんかこう、まあ、いきなり難しいかなと思って、
はいはいはい、
旧約聖書の例えば、詩編とか、まあ、もう一つ前の呼ぶ記とかね、あれちょっと物語風なの？ もう、はい、なんかこう、うん、その、なんていうかな、なんていうかな、イスラエルの人の考え方とかね、そういうふうなのなんか分かって面白いかなっていうふうに思ったんですけど、まあ、ちょっとそれ先の話になっちゃうけど、うん、あの、マタイの福音書じゃあ来週から読んでいきましょうかね。
はい、はい、はい。私もなんか、良ければもう絶対参加はするからね。なんかあの今まあ、ちょっと家庭の中でいろいろちょっと変化があって、あのそれで、まあまあ9時にちょっと参加できないこともあるかなと思うんですけれども、はい、もう
結構ですよ。
はい、はい、はい。でもまあ気持ちとしては、
うんうん、
はい、はい、はい。だから思うこと楽しいからです。やっぱり、は
い、ありがとうございます。
じゃあ、よろしくお願いします。
レベルアップされていくのも楽しいし、そのモグちゃんの質問、モグちゃんの質問にも、はい、
そう
はい、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
カットするよね。
はい。
はい。じゃあ今日はこの辺
にして、はい。じゃあそれでは、
はい、
はい、はい、はい、はい、来週また会いましょう。は
い、来週会いましょうね。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい。は